おはようございます。7月10日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地奈々の晩御飯、パーソナリティ下地奈々とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。 Instagram アカウント下地奈々の晩御飯ではゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、株式会社サイオン不動産、デンタルケアオロククリニック、馬かもん酒場龍神、南西空調設備株式会社の提供でお送りしますということで始まりました。
はい、おはようございます。
おはようございます。はい、いよいよですね、私もなんか忙しくなってきまして声がどんどんとですね、はい、ガラガラになってきましたね始まりますよっていう感じですけれどもね、
はい、
はい、今日は始まる前の、うん、ですごいですね今日のゲストね、
はい、2組いらっしゃって、
ちょっとねもう早速お話聞きたいと思いますので、
はい、
今日は曲はやめて、はい、CM 挟んですぐ入りましょう。
はい、了解しました。
晩御飯うちなんちゅーということで、このコーナーでは沖縄出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業実業家など話題のゲストを紹介していきますということで、すごいですね、この番組すごい番組になりましたね、
はい、
バラエティ番組だったのにね、
うん、
すごい知ってほしい脳卒中の話、うん、ということでですね主治医の小松尾さんと、そして脳神経外科医ともり先生、もう今お医者さん足りなくて大変な時に朝からこんな番組じゃないですね、すみません、ありがとうございます。ということで、この知ってほしい脳卒中の話というイベントをされるんですね。
はい、
はい、ではこちらの説明をお願いしたいと思います。
はい、7月の18日金曜日2時から4時までの時間で、沖縄県立博物館沖ミュー1階の講座室で、知ってほしい脳卒中の話をテーマにした市民公開講座を開催します。ぜひ、健康について考える一日にしてみませんか。参加費無料、誰でも参加可能です。ぜひゼロ、那覇市立病院まで参加の方はご連絡お待ちしております。たくさんのご参加お待ちしてます。
はい、ということで、これは無料、
無料です。
で、一般市民であれば誰でも参加が可能、
はい、
ということなんですね。
はい、
知ってほしい脳卒中の話ということなんですけれども、私のそばにも何人かこの脳卒中、あとは脳出血とかなんかいろいろあるんですよね、
はい、
ちょっとこの辺のお話っていうのもまたちょっと聞かせていただけたらと思うんですけれども、
はい、じゃあ脳卒中の話を、
はい、
まとめてさせていただきます。那覇市立病院脳神経外科のともりです。よろしくお願いします。
ともり先生です、はい、
まず脳卒中、結構耳なじみというかよく聞くワードではあるかな。テレビとかでも見るし、新聞とか、まあ、広告なんかでも見るかなとは思うんですけども、
はい、
一体脳卒中とは何ぞやってことを知らない人は、意外と一般の人はね、皆さんよくわからないよって人が多くてですね、
はい、
実は脳卒中は3種類ありまして、
はい、
うん、それを全部まとめて脳卒中と、まあ、グループ付けて読んでいます、
はい、
でその3種類のうち、まあ、1つ目が脳梗塞。
あ、脳梗塞よく聞きますね、はい、
脳の血管が、まあ、小さい血管なり大きい血管なり詰まってしまって、うん、血流がいかなくなって 脳の症状が出てしまったっていうのが脳梗塞です、
はい、
これが一つ目。もう一つはというと脳出血、まあ、これがなんか一般的には一番分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、文字通り脳神経の中でどこかが出血してしまって症状を引き起こしているっていうのが脳出血、
はい、
もう一つがくも膜下出血、よく聞きますよね、くも膜下、くも膜下、まあ、有名なところでいうと星野源さんとかがくも膜下出血で十数年前に倒れられたりしていますけれども、この3つを総称して、まあ、脳卒中と呼んでいます。なぜ総称されているかっていうとですね、この3つ基本的には突然発症するんです。突然症状が起こります。みんな突然昨日まで元気、5分前まで元気だったのにもかかわらず、うん、頭が痛いとか、
はい、
何か急に喋れなくなったぞとか、うん、手足が動かないとか、何かしら突然発症するので、はい、それを全部含めて、まあ、脳卒中、まあ、急ぐ病気で脳卒中とグループ付けられているということです。
怖い、
うん、
怖いよこの突然っていうのがね、うん、やだやだやだ。でもなんか、ね、よく半分がなんか見えなくなったとか、なんか、うん、あれ違うみたいな、いつもの動きじゃないとか言いますよね、はい、なんかないんですかこの早い段階であれみたいな、
まあ、時々前兆症状が一時的に手が動きにくくなったけど5分ぐらいで元に戻ったとかいう方が一応いらっしゃるのはいるんですけど、
はい、
まあ、概ね皆さん突然発症されていて、まあ、英語ではですねストロークって呼ばれるんですけど、脳卒中のこと、
はい、
これは神様が手を突然振り下ろしたっていうことでストロークっていう、まあ、意味付けで名前がされていて、まあ、日本語もだから脳卒中突然起こるよっていうことと同じような感じで使われています。
めっちゃ怖いですね。いやだから本当に倒れてそばに誰かいたから助かったとかってよく聞くじゃないですか、ねえ、うん、突然っていうのは怖い怖い怖い、先生怖いよどうしよう。
前兆症状、まあ、はい、一時的に治った症状も含めて、まあ、何かあったら時間が解決するから様子を見るのではなくて、うん、やはりその場で、救急車なり病院受診を、家族も自分も要請したり促してあげるっていうのがすごく大切で、
はい、
かなり時間に左右される病気も多いですので、
はい、
初期対応が早ければ、結果がいいっていう病気もありますので、できれば早めに医療機関に搬送を依頼するっていうのが正しいです。
いや先ほど沖縄結構この脳卒中多いんですよっていうお話を聞いて、
はい、
なぜ沖縄が多いとかっていうのは食生活とかもあるんですか。
そうですね、まず沖縄県自体が、まあ、特に脳出血の発症リスク、うん、発症率が、まあ、日本の全国平均に比べても2倍近く 1.7 倍ですね、でかなり多いです。
多いですね。
僕らも体感としてもやっぱり全国平均に比べるとすごく数が多いなっていうのは体感しているのと、プラス基本的には60代以降の発症が全国的には一番ピークで多いんですけど、沖縄県は 40、50代、若年働き盛りの特に男性の発症がとっても多いです。なので、まあ、これがなぜどこに原因があるんだろうかっていうところも、ね、いろいろお話をさせていただけたらなって思うんですけれども、
この7月18日のこのイベントの中でですね、
で今日も言います。今日も話します。
聞きたい。
まあ、まず、全国と比較して、
はい、
まあ、統計的にではあるんですけど、日本人の一般的な、まあ、男性一般平均の方に比べて高血圧、あとは高脂血症、まあ、コレステロールとかね、
はい、
そういうのの、罹患率っていうんですけど、はい、お持ちの方がとても多い、うん、
はい、
これは間違いなく統計でも言えるところではあるんですけど、 CM でも最近やってると思うんですけど、特定健康保険、特定健診行きましたかとか、
はい、
高血圧放置してないですかとか結構 CM でもあると思うんですけど、僕らの体感でやっぱり直接患者さん一人一人見ていくと、検診受けたの最後10年前だなとか、血圧高いって言われてるけどまあ別に体が異常はないからそのまま様子を見ていたよとかいうことで、
ドキドキ、まあ、
結構いわゆる生活習慣病と呼ばれるものの管理を怠っている人も含めて結構多くいらっしゃるので、それがまあ全体的に平均を引き下げたり発症する人数を増やす、まあ、原因の一つとなっているのは間違いないです。
そうですね、そうですね、耳が痛いですね、はい。で男性がね多いっていうことで、高脂血症、ほら確かに私もね仲良くてよく出てくれる、うん、あのね、ひろやっていう、はい、パーソナリティこっちのねなんかサブみたいな人が、はい、あのねポテトフライドポテトを1日5回ぐらい食べてなってしまったって言ってたんですよ、うん、もうストレスが溜まって、だからねお菓子とお酒ととかね、なんかね、うん、そういうので続くとねやっぱりね気をつけなきゃいけない。また暑いこの夏の間っていうのもどうなんですか、多いんですか、
と特に夏冬、そこまで夏だからといって他県と比べてってことはないんですけど、やっぱりちょっと脱水症状にはなりやすいので、それに関連して脳梗塞は、まあ、一応注意しないといけないかなとは思いますが、すごく夏の間だけ脳梗塞が増えるとかは、うん、まあ、どこまでない、
特にない。じゃあやっぱり食習慣、生活、運動だったりとか、
ね、
睡眠だったりとか、
う
ん、ストレスとか、
まあ 脳血管疾患、脳卒中に関連するのはですね、はい、まあ、先ほどお話し差し上げた生活習慣病、うん、これ何を指すかというと、みんなこれもよく聞くけど何なんだろうって思ってるところが多いんですけど、
はい、
まあ、高血圧、まあ、コレステロールが高い、まあ、高脂血症、あとは糖尿病、あとは肥満、
うん、
あとは一番まあ大敵なのは喫煙です。
あ、お酒よりも喫煙の方が。
そうですね、お酒自体はすごく多量に飲むっていうことではなければすごくリスクを上げるってことはないんですけど、喫煙はやはり本数に関わらず、体の血管をもういじめる強い原因になってますので、そこは注意していただいた方がいいかなと思っております。
そうですね、うん、私もだいぶ昔ね、あのだいぶ昔ってあれ中学生とかじゃないですよ、ちゃんと二十歳過ぎてからですよあのだいぶ昔ね、あの営業時代の時にね、吸ったら何本かしか吸ったことないですけど、キューってなんか脳がキューってなるんですよね、あれね、なんだろうこれっていう感じでしたね、やっぱタバコはあんま良くないっていうことと、糖尿肥満ね、ちょっとドキドキですね、うん、私ね甘いもの大好きなんでね、そういうところも気をつけなきゃいけないっていうところですね。いやそれにしてもね、ちょっとあの脳神経外科の先生って私初めてお会いしたんですけれども、うん、これ手術とかも先生されるんですか。
あ、そうですね、週何回かとか、はい、手術は入らせていただいてます。はい、
脳をパカって切ってってなんて言っていいのか分からない、
はい、カテーテルの手術もあったりするんですね、はい、カテーテル、まあ、聞いたことあると思いますが、心臓カテーテルとか聞くことがあると思うんですけど、はい、まあ、管ですね、細い管を使って脳の血管の中から治療をするっていう方法も手術もさせていただいてますし、はい、まあ、イメージ通りあの頭を開けるっていう手術も、はい、まあ、あのよくさせていただいております
すごい、
初めてあの生で見たんですよ、ドラマで見るか、なんかね、このこういうよくある手術のなんていう水泳帽みたいなのかぶって、メスみたいな、分かんないけど、ね、こうなんか両手をこう前に出してね、メスっていうあれしかね、本当に人としているんだみたいなしかも普通の人でよかったみたいな、なんか
ありがとうございます。
そう、とんでもないなんかね、このイメージがあったからね、うん、だからあ、こんな普通の感じで喋ね、
聞 構普通に言います。
普通なんですね、
はい、
え先生何食べてるんですか。
全然その辺にいます。
その辺に、ね、気になりますね。
先生があのいろんな、ね、あの病院の専門がある中で、はい、脳神経外科を選択されたきっかけみたいなのも
気になる、
気になりますね。
そうですね、まあ、最初、まあ、大学の頃とかも外科の主義とかにすごく興味があって、はい、でその中でも脳神経外科っていうのがすごくバラエティに富んでいるというか、うん、いろんな主義があるのとすごく、まあ、細かい主義も多くて、はい、1ミリと1ミリの血管を頭の中で吻合したりとか、すごく、まあ、なんて言い方はちょっと聞こえが悪いかもしれないですけど、はい、脳外科の手術自体の美しさみたいなのがちょっとあったりして、はいはい、すごくそこに惹かれて、うん、まあ、あとは脳っていうもう我々以外触ることができない領域 の、うん、まあ、あのところにちょっと足を踏み入れて治療させていただくっていう、すごいそこに興味が強く出て、
すごい仕事ですよ。スピードもそうですしね、やっぱこのちょっとしたこのね、なんていうの、手さばきって言ったらあれですけれどね、やっぱりそれは大切ですもんね。
この血管同士を合わせるときはどうするんですか、うん、糸使うんですか。
はい、糸でピンセットみたいな、もうすごい細いピンセットみたいなので、まあ1ミリの血管に、まあ、柔軟針かけたりして、
1ミリ以下の糸と
か、もう髪の毛より細くて見えないんじゃないかぐらいの糸、
すごい
すごいね。これ不器用な人はできないですもんね。
できないでしょ、
不器用な人はね。
でも訓練で皆さん
どうに、訓練ね、だからめっちゃ手芸とか得意かもしれない ね、
うん、
ね、そうですよね。
そうかもしれないですね。
すごいですね。
ちょっと一旦 CM 挟んで、はい、はい、まだまだお話聞きたいと思います。大丈夫です。
ベストウエスタン沖縄女ビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。
FM 那覇
面白いですね、
はい、
脳外科医の先生となかなか喋ることがないのでね、ちょっともうこの際聞きたいこともいっぱいありますんでね、まず旅行先とかで今インバウンドの、ね、
そうですね、まあ、コロナ前もかなりいて、一時期コロナですごく減ってはいたんですけど、はい、また、まあ、インバウンド、まあ、海外旅行者で沖縄にいらっしゃる方、特に台湾中国のあたりの方が増えていて、うん、まあ、人口が増える、旅行で来てくれる方が増えるにつれてやっぱり 病気で倒れる人も増えていて、那覇市立病院は結構積極的に外国の方を受け入れを頑張っているところではあるんですけど、やっぱ脳卒中の方っていうのも、まあ、大体2月に1人ぐらいはいらっしゃっていて、まあ、重症度によってはまた違うんですけど、やっぱり結構重たい病気を発症されて、まあ、たまに亡くなられる方もいらっしゃいますし、すごく高額な、まあ、手術を含めて集中治療で数週間にかか、必要な治療を実施する方もいらっしゃるんですけれども、まあ、その中で国に帰るためにどうすればいいかとかを僕ら一応頑張って調整をしていくんですけど、まあ、逆に沖縄県民の立場からするともちろん県内国内の旅行は行くとして、海外の旅行に行く場合、その時に向こうで倒れたらっていうとですね、
めっちゃ怖い、何これ、どうすんの、どうなっちゃうの。
日本は結構保険とかが優しいというか、結構比較的他国に比べると安価なんですけど、アメリカとかで同じように倒れると数千万円多分取られたりする。
怖い、
でお金なかったらその場とかでもう帰ってって言われて病院の外に出されたりする国もあったりするので、医療保険をしっかり海外旅行する場合には加入する、特に持病を持ってたり健康に心配な方、中高年の方はやっぱ向こうで発症するともう破産しないといけないぐらい取られてしまう可能性があるので。
ですね、そんな何千万とかだったらね、気軽になんか安いパックツアー申し込んじゃえって言って行って、
そうですそうです、
なったら大変ってことですね。
この旅行時の海外旅行時の医療保険っていうのは、まあ、例としてはどういった、どこで入るっていうのがあるんですか。
クレジットカードに今ついてるやつもありますし、まあ、パックでやるときも、チェック項目におそらく保険入れますかって書かれると思うんですね。 1,2 万円どうしようかなってケチるよりかはちゃんとそこは入ってもらった方が、
なるほどですね、
そこで何か起こしたときにもうありえない高額な支払いを、請求されることがありますので注意してもらった方がいいのかなっていうところがあります。
こういった話も今回の講座では触れたりするんですか。
ここの話は講座では触れないと思います。
じゃあラジオ聞いていただいている方の、
はい、そうですね、はい、ちゃんと保険に入りましょう。そしてね、普段から特定健診ね、まず今日 これを聞いたらちょっと私もあれですね、もう終わったらすぐに特定健診行かなきゃいけないなと思って、やっぱりね予防が大切ですね、はい、
予防が大切です、やはり脳卒中にかかると特に、まあ、脳出血も脳梗塞も、まあ、一概にみな全部の病気に共通するんですけど、何かしらの後遺症が残る確率っていうのがやっぱかなり高いですので、予防がやっぱり一番大切。起こしてしまった後っていうのは、まあ、僕らも本人もリハビリも含めて頑張るんですけれども、何よりもやっぱ予防が大切ですので、そこに10年20年の積み重ねがこの病気を引き起こしているということは明らかですから、
そうなんですね。
そのためには生活習慣の改善だったり、まあ、病気をお持ちだったらそこに向き合ってしっかり通院治療をしていただく、血圧のまずは血圧の管理からというところで、
血圧の管理、はい、あと、このね、ストロークで急に来るって言ってましたけど、こう脳ドックみたいなのとかでなんとなくこの悪くなってるよみたいなのとかって分かるんですか。脳ドック
では基本的には脳卒中を予防することはほとんどできないです。
そうなんですね。
くも膜下出血においては動脈瘤っていう、まあ、いわゆる頭の中に爆弾があって破けてしまって、病気を発症しますので、その爆弾を未然に見つけて治療するってことはできるんですけど、他の病気、脳梗塞、まあ、脳出血に関しては、まあ、明確な予防効果っていうのは低いと思います。特に結構外来で CT 撮ったり MRI 撮ったりして家族とか本人から認知症ないですかねって言われるんですけど、僕らは画像だけでは認知症は分かりません。
分かんないですね。
ちょっと人より例えば萎縮が進んでるな、ちょっとなんていうかスカスカ気味だなとかは分かりますけど、この人が認知症ですっていう診断は CT や MRI 単独では難しいので、いつもそれが一番返答に困りますね。
そうなんですね。これやっぱ怖いですね。特定健診、じゃあ、血圧、血圧とあとは血液検査とかでもある程度、は
い、コレステロールの値が一番、脳卒中には関連しますので、まあ、高脂血症ですね、よく、はい、悪玉コレステロールがって聞くと思うんですけど、よく聞きますね、はい、それに関してはすごく向き合っていただいた方がいいと思います。何の症状も出ないので、
はい、
コレステロールが体の中に高いだけでは何も多分体で感じることはないので。
そうなんですね。結構なもう発症して倒れてしまってからだと、もう後遺症っていうのはほとんどの確率で言語障害だったりとか、
その脳のやられた場所によってそれぞれ起こす、まあ、脳の機能が 分布しているので地図みたいなのがあって、はい、ここの収穫土地がやられたからじゃあ手足は動きにくいねとか、ここがやられたら言葉が出にくいねとか、ここがやられたら目が見えにくいねとか、それぞれによって、になっている機能が別ですので、まあ、もちろん大きくドーンとやられてしまうとそれが複合して出てきますし、まあ、一箇所ここだけっていう場所であれば手足の麻痺だけ、言葉の障害だけ、目の見えにくさだけ、まあ、それぞれ脳の機能によってやられた場所で症状が異なってくるのが脳卒中ですね。
よく聞くのがなんか海馬、記憶のところ海馬とかがもしやられたら記憶がもうなくなっちゃったりする、
そうですね、海馬は記憶に関連している場所なんですけど、海馬拘束とか海馬出血とかはめちゃくちゃ少ないので、実はあんまりいなくて、一番多いのは、まあ、沖縄県民で多い脳出血というと、まあ、比較出血というタイプの出血はよく手足の麻痺をすごく残してしまうことが多いので、まあ、一番多いのは麻痺症状ですね、手足が動かない、もしくは動かしにくい、軽症であれば出血が小さかったり場所が良ければリハビリを通して 1,2 ヶ月でほとんど近い状態まで戻る人もいますし、重かったら完全麻痺が残ってしまう、まあ、場所とか、重症度によってもちょっと異なってくるのがちょっと脳卒中の難しいところです。
なるほど。
いやもうこれこの話さずっと聞いてられるね。でも先生もねお忙しいでしょうからね、
はい、
今日は本当に貴重なお話をたくさん聞けましたね。特定健診とあとね血圧、高脂血症、ここに気をつけてね、まずは皆さん生活習慣きちんと見直しましょうということでね、はい、
最後にですね、はい、講座の振り返りだと、はい、お問い合わせの電話番号もう一度お願いいたします。
はい、7月の18日金曜日2時から4時の時間で、沖縄県立博物館美術館1階の講座室で市民公開講座開催します。ご自身や周りの大切な人の健康を守るために知ってほしい脳卒中の話です。参加費無料、誰でも参加可能です。ぜひたくさんの方のご参加お待ちしております。お申し込みの電話番号は、098-884-5134 那覇市立病院地域連携室までお願いいたします。
はい、ありがとうございました。本日のゲストは、知ってほしい脳卒中の話から主治の小松尾さんと脳神経外科のともり先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
一旦 CM です。
マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも 私たちが大切にしているのは、人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳。平成生まれのパダミ、年齢不詳。2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心、未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店、メディカルハーブカフェ。世界三大東洋医療による美容針、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶。美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから1へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは、大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。
FM 那覇 78.0MHz。
はい、バンミカ星うちなんちゅうパート2のゲスト、今度すごいですね、また華やかな方々がいらっしゃいましたけれども、第2回夢追い人 in 沖縄無名の有名人プロジェクトということでですね、こちらの開催のお知らせにお越しいただきました、沖縄首里女性活躍ロータリー衛生クラブから、議長の大城さんと、
はい、よろしくお願いします、
はい、そして、モデルの有沙さん、モデルの有沙さんと岩井さんは、サッカー 女子サッカーの
琉球でボスなんですけど、はい、ロータリークラブのメンバーで、
あ、ロータリークラブのメンバーだったんですね、はいはい、華やかな3名でお越しいただきました。じゃあこちらのご紹介お願いします。
はい、今日は、沖縄首里女性活躍ロータリー衛生クラブ と、沖縄の陸上クラブアスリート工房さんの主催でやります夢追い人 in 沖縄無名の有名人プロジェクトというイベントの小口の件でお邪魔しました。よろしくお願いします。
お願いします。無名の有名人もうね、私は 何度かねもうお仕事でもね絡んだことがありますので、もう全然有名人でしょっていうモデルでしょっていう思ってるんですけれども、これはどういった趣旨で、はい、行って、
そうですね、はい、夢を追ってる若い人たち、
はい、
まあ、若者から大人まで応援したいなっていう気持ちで開催されてます。
はい、
はい、
ね、ゲストもこれこうチョイスは何かあったんですか、ゲストのチョイスは
そうですね、はい、まず第1回目がですね、去年1年前に行われたんですけれども、第1回目はスラムダンク の、
はい、
監督のモデルになった麻人先生ですね、
はい、
にお越しいただいて、まあ、基調講演というものをやっていただいたんですけど、このイベント自体が、まあ、このスポーツを通して夢を、まあ、実現された方のまずサクセスストーリーを皆さん聞いていただいて、で、まあ、そのお話聞いて、あ、自分もなんか、あ、夢そういえばあったなとか、うん、大人になればなるほどちょっと忘れちゃうじゃないですか、うん、なので、まあ、そういうものをちょっと思い出しながら、あ、今からでも自分何かチャレンジしてみたいなとか、あとは、まあ、親子で、ね、来られた時にお子さんとかが、まあ、そういうサクセスストーリー聞いて、あ、自分もなんかチャレンジできそうとかっていう、そういうきっかけ作りにしていただきたいなっていう思いで、このイベントの方を去年第1回目でやらせていただいてます。で、第2回目のこの基調講演の砂川雅美さんはスポーツ界、特に野球界では有名な方ではあると思うんですけど、お子さん4人いらっしゃって、4人とも甲子園に導いたと言われるスーパーパパです。
そうなんですよね、
はい、
今学校結構回ってね、講演もされてますよね。
はい、なのでその砂川さんがここにまあ書籍もあるんですけど、うん、夢を叶える黄金の五箇条ということで、まあ、このお話ですね、本当に聞くと、まあ、変な話は当たり前のこと、まあ、誰でもできることなんだけど、それをちゃんと毎日日々意識してやっていくこと、うん、まあ、この積み重ねがちゃんと自分で夢を実現できる成功へのステップだよっていう風なことをお話しされるんですけど、うん、まあ、これって本当に私たちも改めて日頃、まあ、自分もサッカーのチームをちょっと運営している中で、選手たちもこれ当たり前にね、いつもやっていけば夢実現できるんじゃないかっていう風に思いながらですね、お話を聞かせていただきました。
いや、そうなんですね、岩井さんはね、ね、この美しくて、モデルチームかと思いきやね、日焼けとかね、大変な中で、いやもうサッカーをね、されてるということで、すごいですね。そしてまた今回、有沙さん、
久しぶりです、名前さん。
久しぶりです、最近、もう大活躍じゃないですか。
いや、もうおかげさまで、本当に。
はい、
はい、今回は本当七重さんもね、アリーコレクションっていう今回第2回目でファッションショー私企画して、うん、そのお話も今回公演で初公演させていただくんですけど、七重さんは第1回目司会をしてくださって、はい、そういったご縁で今、はい、また違った形でねここ来られるのワクワクして今日は来てました。
このね、
綺麗綺麗、
そうなんです、アリサさんはもともとねこのクレイ
はい、
の
粘土ですね、
はい、アクセサリーを作って、うん、これがね本当に評判良くてね、
なんかお洋服とぴったりじゃないですか、素敵じゃないですか、
アリーコレクションで初めて羊羹さん の、うん、衣装を着せてもらって、それから私もどっぷりハマりましたよ
ありがとうございます、
ね、今羊羹のモデルみたいな感じで、
ありがとうございます。はい、
この有沙さんをチョイスされたっていうのは何かあったんですか。
いや、これはまた福田さんとのご縁でしたかね、はい、
あ、そうなんですか、
はい、つながりが皆さんメンバー30名ぐらいいますので、
はい、
その中で夢追い人のこのね実行委員である福田と武さんの紹介でした。
はい、そうです ね、
うんうん、まあ、そんなご縁があって素晴らしい彼女が今回出演することになりましたので、ぜひ皆さんね応援に来てほしいなと思いますね。
すごいですよね。いや、もうこの1回目のアリーコレクション の前にいらっしゃって、はい、その時はまだね、それこそ今回のテーマはね、無名の有名人ですけれども、本当にあの時はまだ無名の無名ぐらいでしたよね。
はい、もう何も認知度もない状況から、
ないところから、今もう舞台での見せ方とかっていうので、みんながねこぞってね憧れる存在となりましたね。このたった2年ぐらいじゃないですか。
そうですね、2024年から立ち上げて、ね、それで今っていう形なので、本当にもう1年半とか2年経たないぐらいなんですけど、はい、なので今回ですね、その公演では、はい、そういった部分が結構今目立ってるようになってるんですけど、うん、このコレクションができた理由とか、はい、私が今アクセサリーデザイナーとして、元職業柔道整復師っていうそういう仕事からこうなった理由っていうのも、ちょっと辛い育児の経験があったんですよ、うん、なのでこの15分っていう機会を今回いただいてまして、この機会にそのいろんな葛藤、同じ境遇のお母さんたちにぜひ聞いてほしいなって思います。どんなになんか打ちのめされても、どう工夫して自分の夢を叶えていくかっていうところで、たくさん葛藤して今があるので、その葛藤したちょっと生々しいところ、育児での葛藤をちょっとお伝えできたらなと思いますので、ぜひ来てほしいなと思います。
いや本当にね、これ聞いてほしい。アリサさんのね、やっぱね、華やかなあの舞台を見たらね、この人はもうすごい華やかな、この大舞台の中のね、大女優みたいな、なんかもうすごいところだけをあれする
じゃん。ハードルが上がってる。
ハードルが。かっこいいの。舞台を踏むごとに全然かっこよさが増してきて、
めっちゃハ
ードル。っていう。でも、この素の、このいろんな葛藤があってっていう、その部分も、今回聞けるっていうことですよね。
はい、
アリサさんのこの辛く苦しかった、そういった時のお話から、あの舞台へっていうのの、これがねやっぱりね、あの世のお母さんに聞いて勇気を持ってもらいたいっていう、それはねすごくナイスチョイスです。
ナイスチョイス。めっちゃなんか七重さんの熱目になんか泣きそう、泣きそう、泣きそうになって、ちょっとハードル曲がって汗かいてます。
で、あとは、他に、あ、プロパンセブンさんね。もうね、私もね、よく芸人仲間みたいな感じで。前はね、深夜番組で一緒に絡んだこともありますし、ね。
いや、通常のね、はい、講演会だと、ちょっと疲れが出てくるじゃないですか。
はい、
なんかそのポイントにまたね、はい、楽しみもありの、なんかちょっと映画を見てるような感じで、ね、参加いただければすごい楽しいことになってます。
いや、豪華すぎるメンバーですね。これすごいですね。これを企画されたんですか、このロータリーで。
あ、ロータリーの方もそうですし、はい、実行委員の方で皆さん、ロータリークラブの方の、はいはい、企画してみんなで頑張って工夫しましたよね。ね、
またあね、大きな、ね、
大きな、
すごいと思いますよ。これ企画して、でまたスポンサー集めて、大変でした。
まあ一生懸命ね、皆さん頑張ってくれてますので。スポンサーもね、協力的で、はい、たくさんのスポンサーがついてますので、はい、はい、皆様ありがとうございます。
福里さんもね、うん、またね、アスリートで ね、 でね、頑張ってますので、ね、
走るパワーとともに、この行動力はすごいので、彼もたくさんの方にね、来ていただくこと
で、ゆいかさんも以前番組で、
ゆいかさんも、はい、こちらに来ていただいてますのでね、はい、あと長いさとしさんね、長いさとしさん、長いさとしって子供たちには呼ばれてるんですよ。長い、そうそうそうそう、ね、もう来ていただいて、皆さんも来ていただいたゲストの方ばっかりで、素晴らしい方ばっかりですね。はい、どんな方に来てほしいですか。どんな方にとか、
やっぱり お子さんは
夢を、
そうですね、持ってらっしゃるとか、持ってなくてもこれからのお子さんにちょっと聞いていただきたいですし、またお母様、
はいはい、
ね、子育て中のさっきお話ありましたけど、ね、そういうお母様にも、昔こんな夢自分持ってたよねっていうのを思い、ね、出していただいたら嬉しいかなと、はい、まあ、いろんな幅広い方に、はい、見ていただけたら嬉しいなと思いますね。
ありました。では一旦 CM を挟んで、まだまだお話聞いていきたいと思います。一旦 CM です。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは、自然をそのまま残した
海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。
FM 那覇
はい、引き続きですね、夢追い人 in 沖縄無名の有名人プロジェクトということでですね、はい、今回大城さん、ロータリーの大城さんと、岩井さんと有沙さんにお越しいただいておりますけれども、こちらの内容についてもう少し詳しく聞いていきたいと思います。
はい、今回ですね、この夢追い人 in 沖縄ということで7月16日に開催させていただくんですが、あの2部構成になっています。で、第1部の方が基調講演ということで、先ほどお話しさせていただいた夢を叶える黄金の五箇条の著者の砂川雅美さんに基調講演いただきます。で、皆さんご存知な方が多いと思うんですけど、あの夢という漢字を書かれるんですけど、そこにあのありがとうが入っているという、多分皆さん見たことがあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、この間私たちの衛星クラブの方でも講演いただいて、
はい、
実際にライブでですね、この夢を書いていただいたんですよ、
はい、今回もありますよね。
そうなんですね、
はい、書いていただけると、
は
い、
本当にここにあるように夢にありがとうが入ってて、はい、でやっぱりありがとうってすごく素敵な言葉なので、うん、やっぱこの、まあ、感謝の思いとか言葉にして伝えるっていうところがすごく素敵なお話だなって思いますので、うん、まあ、先ほどお城議長がおっしゃってたみたいに、やっぱり親御さんとお子さんね、はい、一緒に聞いていただくことで、多分皆さんまた今後自分たちが、ね、はい、何かチャレンジしようとか、そういう動機づけにすごくなる基調講演じゃないかなというふうに思ってます。
はい、
はい、でその後に、まあ、先ほどのプロパンセブンさんのコントを挟んで、はい、うん、まあ、ちょっとリラックスしていただいて、
はい、
でその後第2部ですね。第2部の方がこちらまさに夢追い人ということで、今まさにこう夢に向かって頑張っている方3名ですね、
うん、
ゲストにお呼びしてお話をいただきます。で今回いらっしゃってる石木有沙さんの他にですね、
はい、
今バレーボールの方でチームをね、琉球ブルーシーズというチームで頑張っている永井聡さんという方がいらっしゃるんですが、その方にまたお話をしていただきます。現役のバレーボール選手 で元大学の MVP バレー選手ということで、すごくですね、ま、ザ・アスリートって形でかっこいい方です。
はい、
はい、で 3人目の方はですね、ゆいかさん、先ほどちょっと話に出てきたゆいかさんなんですけど、はい、まあ、彼女もですね、実はこの沖縄首里女性活躍ロータリー衛星クラブのメンバーでも、
あ、そうなんですね、
はい、そうなんですよ、
はい、
はい、
でね、素敵な方ですよね。
6月にも平和のコンサート、
あー、うん、そうそうそう、
されていて、
平和のための活動されてね、
はい、そうなんですよね、すごくこの平和に対してね、はい、思いが熱い思い持たれてて、で今歌者としてもね、頑張られてるので、うん、まあ、そこまでにこう至ったストーリーっていうんですかね、
はい、
あと今彼女が目指しているところっていうところをですね、当日お話をいただく予定になってます。
うん、
はい、
素晴らしい、ね、美しいしね、歌も上手だし ね、うん、ね歌ってもらえるのかな、あどうだろう、
歌ってもらえます
お楽しみにということで、
はい、
はい、ではなんか一言ずつもらいましょうか ね、はい
はい、ありがとうございます。私は今回公演であなたは一人じゃない、長いトンネルは必ず抜けるよという言葉が生まれたこのストーリーを話していきたいと思います。本当にあの私も同じ境遇のお母さんに救われました。そういった私のお話がそのきっかけになってくれれば嬉しいなと思います。ぜひ皆さんお待ちしております。
はい、ありがとうございます。はい、お願いします。
はい、あの素晴らしいメンバーが、ね、参加いたしますので、もうお日にちがちょっと迫っております。7月の16日ですので、はい、夜7時からスタートいたします。ぜひあの多くの方にあの参加いただいて、まあ、夢を、ね、改めて感じてもらえたらすごく幸せな気分で帰っていただけるかなと思いますので、ぜひともいらしてくださいませ。
は
い、
今 お席の感じはどんな感じなんですか。お席は大体何席ぐらい。
300名入るようになってます、はい、もうあとわずかということですので、皆様ぜひ、
はい、急がないといけないですね、はい、これチケットはどうやって
ウェブ上でできますので、はい、ぜひとも。
ウェブ上どのように検索して、
これはどのように検索したらいいかな、はい、
ですね、夢追い人で検索いただくと、あの専用のホームページと、あと販売のサイトが出てきますので、はい、全部今回ですね、あのウェブチケットでの前売り券になってますので、そちらの方からご購入をお願いいたします。
はい、ではもう一回詳細をお願いいたします。
はい、第2回夢追い人 in 沖縄無名の有名人プロジェクト、こちらのイベントが、来週7月16日水曜日、19時開演、18時半、会場というふうになっております。で場所が、浦添市にありますアイムユニバース寺子小ホールの方で、開催となります。でこちらですね、前売り券という形で一般の方1500円、高校生以下を500円という形で販売させていただいておりますので、先ほど申し上げたあのホームページですね、ぜひ夢追い人で調べていただいて事前に購入の方をお願いいたします。
はい、ありがとうございます、ね、これね本当に素敵なイベントとなると思います。そしてね今日はね、私もね大好きなアリサさんがね、アリーコレクションもね、この今日あの YouTube ご覧の方はね、この私もかなりつけてるんですよ。2つかこれまで買ったんですけれども、はい、すごく評判が良くて、存在感がね、これだけでシンプルな服を着てても目立つんですよね。これも販売はしないんですかね、この場所で。
本番します。
おぜひとも、じゃあたくさんのこのアリーコレクションから持ってきてくださるんですね。
はい、そうです。ポリマークレーも粘土もそうですし、はい、最近テレビでも取り上げられた琉球漆器のアップサイクルしたアクセサリーなども並びますので、ぜひ沖縄をまとうアクセサリーも、はい、販売してますので、お越しいただけたらなと思います。よろしくお願いします。
いや本当にね、このアクセサリーねかっこいいから、まずちょっとね見にこれも価値がありますよ、ね、あのかっこいいアリサさんがこれをなんか地道なんか作ってるんだそれがまた面白いなと思ってそう粘土こねてるんだなみたいなそのギャップにもね、楽しんでいただけるかなと思います。本日は本当に華やかな3名にお越しいただきました。大城議長と岩井さんと有沙さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひとも皆さん、
よろしくお願いします、
はい、第2回夢追い人 in 沖縄無名の有名人プロジェクトにお運びください。ありがとうございました。ということでね、あっという間でしたね今日ね。いや楽しかった。はい、今日はこの辺で。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労使事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニングカフェ、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、マイマイシーサー、デンタルケアオロククリニック、ウマカモン酒場龍神、南西空調設備株式会社の提供でお送りしました。また来週この時間でお会いしましょう。バイバーイ。行ってね、これね、夢追い人ね、行ってね。